フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞経済部記者、重松光一郎さんです。読みラジには2回目のご出演です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
改めて重松さんの記者歴を教えていただけますか。
はい、記者歴は14年目で、今月から経済部の方に移動して財務省を担当しています。先月までは政治部で首相官邸クラブに所属し、菅政権の看板政策、そういったものの動向などを追っていました。
そんな重松さんに伺う今回のテーマはこちらです。デジタル庁発足に向けて現状と課題。9月のデジタル庁発足に向けて準備が進んでいるそうですね。
はい、だいぶ進んできておりまして、デジタル改革関連法が5月の12日に成立しました。政府の方は着々と準備を進めています。まずは人集めが必要になってきます。デジタル庁の定員はだいたい500人ぐらいで、このうち100人から120人については民間の IT 技術者などから採用します。IT 分野における優秀な人材というのはやはり民間に偏っていて、霞が関にはそういった人材がほとんどいません。最新の知識や技術を取り込む必要があります。
そうなんですね。
はい、そこで政府は第1弾として1月から募集を始めました。そこで35人が4月から勤務をスタートさせています。この時の採用には募集枠に対しておよそ1400人が応募しました。倍率にすると40倍という非常に人気の高さを見せていました。新興企業や大企業の出身者、それから経営者など多様な人材が集まって、採用者の中には60歳代の人もいました。兼業やリモートワーク、こういうものも認められていて、非常勤の国家公務員という肩書きなんですけれども、遠くは兵庫県に住んだまま勤務する人もいます。
そうなんですね。かなり自由な発想で人材を集めたということですね。
そうですね、発想は割と自由な発想になっていると思います。政府はその後もですね、4月におよそ40人の公募を始めました。今月からは幹部クラスの職員の募集がスタートしています。こうした人材がキャリアを積めるように、行政機関と民間企業を行き来する仕組みといったものも整備します。
はい、
さらにこの500人の職員を統率する事務方トップのデジタル官、この人がですね、誰になるのかというのが非常に注目を集めています。担当大臣の平井デジタル改革担当大臣はかつて民間人で女性がいいというふうに話していました。人選についてはほぼ固まったようで、9月のデジタル庁発足までには発表される見通しとなっています。
なるほど。まずは人材が確保できたということなんですが、このデジタル庁のオフィスっていうのはどこになるんでしょうか。
はい、デジタル庁のオフィスなんですけれども、こちらもほぼ決まりました。国会議事堂から歩いてだいたい20分ぐらいのところにありまして、東京の清井町というそこの民間ビルに入居する予定です。デジタル庁の母体となる部署というのがですね、現在霞が関ですとか永田町に散らばっていて、行き来がしづらい状態が続いていたんですが、一箇所に集約されることになります。一方で職員はリモートワークも認められているため、これまでの霞が関にはなかった新しい働き方というのがこのデジタル庁から広がっていく可能性もあるのではないかというふうに思っています。
なるほど。このデジタル庁ができますと私たちの暮らしがどう変わるのか、まだピンとこないという方が多いと思うんですが。
そうですね、そこで政府は、9月を待たずにデジタル改革関連法が成立したことによる恩恵というのを、国民の皆さんに実感してもらえるようなメニューというのを早速用意しているんです。申請手続きを必要とせずに給付金を金融機関の口座に直接振り込むというものです。
給付金ですか。
はい、 去年行われた新型コロナウイルスの影響を受けての1人10万円の給付というのを覚えていらっしゃいますでしょうか。
はい。
手続きの煩雑さですとか支給が遅れたということで非常に混乱につながりました。日本のデジタル化の遅れが表面化した出来事でして、リベンジという意味合いも強いんです。今回の法律ではそういった給付金を支給する際の事務にマイナンバーを活用できるようにしました。それによって市町村が本来はやらなければいけない事務作業というのが一気に簡単になり、作業ミスも起きにくくなるわけです。
具体的な運用の動きっていうのはありますか。
はい。この制度を使うことで住民税非課税の2人親世帯を対象に子ども1人当たり5万円を支給する給付金を申請手続きをしなくても口座に振り込めるようにすることを決めました。支給は小規模な自治体ですと今月、人口の多い大規模な自治体ですと来月中には支給が始まる予定となっています。ただ政治的な思惑も透けて見えます。菅総理はこの秋にも衆院解散総選挙に打って出るという構えを見せていまして、こういった実績を国民の皆さんにアピールすることによって政権の1年間の成果として前面に打ち出そうと、そういうふうにしているようです。
なるほど。給付金の支給以外にもメニューとして考えられるものありますか。
はい。まずはマイナンバーカードと運転免許証が2024年度末に一体化されます。これによって免許を更新する際の手続きも簡単になります。またそれ以外にもですね、健康診断の結果もまとめて見ることができるようになります。2022年をめどにマイナンバーカードを使った行政手続きの専用サイト、マイナポータルというところから確認することが可能になります。
はい。
さらには来年度からマイナポータル上で、2023年度からは金融機関で銀行口座とマイナンバーの紐付けというのができるようになります。この紐付けというのをすることによってですね、住民口座という眠っている銀行口座の把握も簡単にできて、相続時に煩雑な手続きがあるんですけれども、そういったものもスムーズに進められるようになります。マイナンバーカードを使うと行政手続きなどで役所に出向く必要が大幅に減ります。
様々なことが随分シンプルになりそうですね。
はい。また自治体ごとに異なっている行政システムを2025年度までに統一するということを目標に掲げていまして、それによって行政サービス全体を効率化するという狙いがあります。というのもですね、システムが今現状ではバラバラで、依頼している業者さんというのもそれぞれの自治体に違っているので、十分な専門性を持っていない自治体の職員が自分でトラブル時の対応というのもしなくてはいけませんでした。新型コロナウイルスのワクチン予約システムというものでも障害が発生したことがありましたが、こういった時もですね、自治体ごとにシステムを構築していたということが原因で対応が遅れたというものがあります。こうした事案についてもデジタル庁が陣頭指揮を取る体制に移行することによってスムーズに対処できるんじゃないかというふうに見込まれています。
なるほど。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞経済部記者重松光一郎さんです。テーマはデジタル庁発足に向けて現状と課題。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
9月にデジタル庁が発足します。前半は給付金の支給や運転免許証の更新など暮らしのさまざまな場面でマイナンバーオンラインの利便性が広がるというお話でした。一方で課題としてはどんなことがありますか。
はい、課題もさまざま上がってきています。
はい。
まず国民が広くデジタル化の恩恵というものを受けるにはですね、マイナンバーカードが1人1枚に渡ることが必要になってきます。平井デジタル改革担当大臣の言葉を借りると、マイナンバーカードというのは最高位の身分証明書ということになります。一人一人に個人番号というのが割り振られていまして、さらには自分しか知らない暗証番号というのをもとに運転免許証のように 本人確認資料として相手に示すような、まあ、そういったアナログの世界だけではなくてですね、デジタル社会においても本人であるということを証明することができるんです。デジタルの世界では互いの顔が見えづらく、さまざまなサービスや手続きなどをオンライン上でできるようにするには、本当にその人なのかということを証明する必要がありました。まあ、その本人確認というのを確実にできるようにしたというのがマイナンバーカードになります。
はい、
ただカードの普及率が5月上旬の時点で 30% に届いたばかりです。まあ、この 30% というと、まあ、全国民の 10% しか持っていなかったその4年前から比べると、まあ、この数年で急激に普及したということも言えるんですが、まだまだ道半ばだと言えます。政府はあと2年ほどで全ての国民に普及させるという目標を掲げているんですけれども、カードを持ったらではどれぐらい生活が便利になるのか、まあ、分かりやすく説明ができなければ目標達成というのは難しいのではないかというふうに思います。
私もつい先日やっとカードを手にしたんですが、まだそのどんなふうに便利になるのかっていう実感は湧いていないんですよね。
やはりそうです
ね。はい、課題は他にもありますか？
はい、他にもあります。デジタル改革関連法案、まあ、こちらをですね、国会で審議している最中に野党が最も追及に時間を割いたのが個人情報保護の強化でした。このきっかけになった一つというのが、国民生活に浸透しつつある無料通話アプリの LINE の問題です。利用者の情報が業務委託先の中国企業から見ることができる状態になっていて、政府の個人情報保護委員会と総務省が今年の4月に LINE に対して行政指導というものを行いました。この他にも富士通のシステムが不正アクセスを受けて、国土交通省や外務省の情報が流出すると、まあ、そういう問題も発生しました。
はい、
政府は個人情報の一元管理というものはしないで、情報を所管している行政機関ごとに管理しているということですとか、まあ、他にはマイナンバーカードの IC チップの中には住所、名前、生年月日、そういったものしか入っていないので、税金の情報などを取ることはできないということ、その他にも行政機関が個人情報を使用した場合には、その使った履歴というのをマイナポータルで確認できる仕組みがあるということなどを、まあ、アピールしているんですけれども、こういった情報漏洩ですとか不正利用といった問題が起きるたびに、デジタル化に対する国民の不安というのは、まあ、非常に高まってしまいます。そこで個人情報の管理をさらに強化した上で、透明性を確保するということが政府には求められています。また個人情報保護委員会の体制や権限、まあ、そういったものが不十分だという指摘も多く、 LINE が問題になった際には対応が後手に回ったというふうに国会で批判されました。まあ、そこで定員ですとか予算を拡充して権限を強化する、そういったことに関して検討を急ぐ必要があるというふうに思います。
なるほど。前半にもお話ありましたが、デジタル庁の発足にあたりまして、人材の確保は順調に進んでいるんでしょうか？
はい、順調に進んでいるという一方でですね、まあ、課題が山積みになっているところもあります。国会審議では人材の民間依存に対する懸念というのが多く指摘されました。非常勤職員、まあ、この人たちの出身企業との癒着が起きる可能性という、これが拭いされないということが理由です。このためデジタル庁にはコンプライアンス委員会というものを設けて職員向けの研修を行ったり、まあ、あまり良くない不適切な事案というのが発生した際には調査や再発防止策の検討を行ったりします。また弁護士ですとか大学教授といった人たち5人からなる検討会を作って、情報システムの入札制限といったルールを作っています。
はい、
まあ、ただ技術力の面では公務員より民間人材の方が先行していて、どこまで公平性を担保できるかというのは不透明です。 民間との給与格差をどう解消するか、これも課題になっています。また2022年度からはデジタル技術関連の専門知識を取る新しい試験区分というのが国家公務員の採用試験に追加されることになります。そうなってくると民間人材との待遇格差が公務員の士気の低下、こういったものを招かないような工夫も求められています。
そうですね。取材を通して重松さんはどんなことを感じましたか？
はい、いろいろ感じることがあったんですけども、やはり菅内閣が去年の9月に発足した際にデジタル庁の発足、ここに対する国民の期待というのは非常に高かったんですが、徐々にしぼんでいったように思いました。デジタル庁の組織をどうするのか、権限をどうするのか、省庁の縦割りをどう排除するのか、そういった点に議論が集中したためではないかというふうに思います。そうすると国民にとっては自分の生活とあんまり関係のない話のように映ったんじゃないかというふうに考えます。菅総理は政治の師と仰ぐ元官房長官の梶山清六さんからこういうふうに言われたそうです。国民の食い口を作っていくのがお前の仕事だ、そういうふうに教わったと言います。そうであるならば行政サービスを根本から変革するだけではなくて、デジタル庁の誕生をデジタル化で生まれたデータを利活用して新しいサービスですとか社会経済活動を生み出すと、そういった成長戦略につなげることができなければ国民の食い縁は生まれない、そのように思いました。
デジタル化をどう社会に根付かせるか、暮らしに関わる大切な問題ですので、今後も注目していきたいです。今日のトークゲストは読売新聞経済部記者重松幸一郎さん。テーマはデジタル庁発足に向けて現状と課題でした。重松さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、試験勉強のお供はこれ。中高生の試験勉強のお供は一体何？お菓子？それとも可愛い文具？眠気覚ましや気分転換にしていることも聞いてみました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。鹿児島県中学2年の女子天藤さんの試験勉強のお供はこれ。30分ごとに休憩を入れて好きな音楽を聴いている。30分ごとに休憩、そして音楽で気持ちをリフレッシュ。オンとオフしっかり使い分けて試験勉強頑張ってるんですね。偉いです。試験勉強のお供は音楽と答えてくれた中高生多かったです。天藤さんみたいに休憩して音楽を聴くという人もいれば、音楽を聴きながら勉強しているっていう人たちもいるみたいです。みんな音楽に背中を押されているんですね。ちなみに私はですね、休憩タイムによくラジオを聞いていましたよ。では続いての投稿です。神奈川県中学2年の女子チョコマカロンさんの試験勉強のお供はこれ。推しのグッズをいっぱい置く。そうすると推しに見られている感じがしてサボれなくなる。推しというのは一押しという意味で、大ファンのタレントや歌手などのことを指しますね。今回チョコマカロンさんと同じように推しの写真やグッズを試験勉強の強力なお供にしていると答えてくれたティーン多かったです。中高生の推しがどんな人なのか気になりますね。今度推しが誰なのかみんなに問いかけてみようかな。 では続いての投稿です。埼玉県高校1年の女子スキヤッチャさんの試験勉強のお供はこれ。やっぱりいちごチョコと弟の写真。お菓子でリフレッシュ、これも複数回答ありました。ドロップ飴、濃いめのカルピス、アイス、ゼリー、メロンパン、果汁グミといろいろ出てきましたよ。スキヤッチャさんは弟の写真とも書いてくれてますけれども、弟さん大好きで写真を見ると癒されるのかな。いいお姉さんなんですね。では最後の投稿です。神奈川県中学2年の女子おまんじゅうさんの試験勉強のお供はこれ。眠くなったらトランポリン飛ぶ。眠気覚ましに体を動かすというエネルギッシュなおまんじゅうさん。お家用の小さなトランポリンがあるんでしょうか。いいですね。少し体を動かすだけで意外とリフレッシュできますもんね。ティーンのみんながいろいろな工夫で試験勉強に向き合っているのがよくわかりました。ラジオ Y ティーン、テーマは試験勉強のお供はこれでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは一度聞いてみたかったです。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は9月に発足するデジタル庁についてのお話でした。来週のトークゲストは読売新聞社会部記者坂本咲さん。女性アスリートの盗撮被害などについて考えます。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。